Gospel
メッセージ
オンサタデーナイト。
土曜日午後9時、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエス・キリストはあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。今晩の相手をするのは井出木原誠と
時原善子です。
よろしくお願いします。こんばんは。先週はですね、先週は今週ですね、今週は実は、アメリカに、感謝と賛美とリバイバルキャンプっていう名前のキャンプに、私の三女とそれから長崎教会の高校生の2年生の女の子が2人若い人たちが行ってきました。で、今日そのチームは帰ってきたんですけど、私の三女はそのままアメリカに残って進路のために少し大学を見てから来週帰ってことになっていますけれども、まあ、行きたかったんですが残念ながら今年は行かないで、まあ、日本に残って長崎に残って、まあ、彼女たちのためにお祈りするということだったんですけれども、でも残りましたけれども、まあ、月曜日火曜日と、園木と西高に行ってきまして、で今日も私は、西高に行きましてですね、で、まあ、良い1週間だったというふうに思っています。ちょっとですね、まあ、水曜日木曜日はきつかったこともあったんですけども、まあ、でも、すごく良い1週間を過ごすことができました。あと、そうそう、水曜日でしたっけ、火曜日か、火曜日に次男が帰ってきまして、そして木曜日に次女が帰ってまいりまして、今うちはですね、長女と三女が、長女がフィジー、三女がアメリカにいまして、それ以外は全員長男、次男、三男、四男と男4人が全員家にいるというですね、すごい状況になっているようですね。
はい、
四女は一人高1点だったんですけど、次女は帰ってきたので高2点になったんですが、三女は25日水曜日に帰っていくんですけども、その前の日に次女はもう関東に就職が決まってまして旅立ちますので、なんて言いましょうか、しばしの間で、まあ、三女と次女は一緒になることはないんですけれども、まあ、男性陣は全員揃い踏みということで久しぶりですよね。
そうですね、本当に
長男が大学行ったのはもうだいぶ前ですから、次男はもう去年かなんかに出てきましたので、1年5ヶ月前かな、出てきましたので、長男、次男、三男、四男揃うのは久しぶりだと思いますけれども、本当に、まあ、そういう時を過ごしております。さて、メールをお読みしたいというふうに思います。今日はですね、静寂さんからメールをいただいております。ありがとうございます。もう静寂さん11月以来11、12、12、もう3月もあと1回ですかね、2回。あと1回だな。あと1回ですね。今日21日だから。あ、今日祭日だったんですね。
はい。
土曜日だから分からなかったですね。祭日だって知ってました？
前の八百屋さんがシャッター閉まってたんで、どうしたかなと思ったら、今日祭日だからって言われて。
ああ、祭日に八百屋さん休むって知らなかった。
それで気づきました。
あ、そうですか。はい。そう、今日春分の日ですね。はい、そうですね。ああ、そっかそっか。あとでも、3月あと1回、これで11、12、12、来週来れば5ヶ月連続になります。静寂さんありがとうございます。ゴスペルメッセージのサタデーナイトの皆様、こんばんは。静寂ですと。こんばんは。
こんばんは。
先日、教会の祈祷会でお祈りをさせていただきましたと。はい。鳥なし祈祷会に来てくださってたんですね。で、木曜日だったんで、まあ、私も、妻も多くの教会の人が休みだったんで、メンバー少なかったんですけど、その時にわざわざ来てくださってですね、祈ってくださってました。ブログで紹介したり、ありがとうございました。で、祈祷会の後に、少しだけゴスペルの練習をしたのですが、理由もないのに、訳もないのに、顔がほころんで、喜びの感情が次々に起き上がってきました。それは一緒にいたチームのメンバーも体感したようでした。そして教会を後にしてからも、周りから、どうしたの？今日は特に調子良さそうねと言われましたと。そしてそれはなんとなく今も続いていて、他にもいろいろと起こっております。ああ、素晴らしいですね。今もってことは土曜日ですから、木曜日だったので木金土と、素晴らしいですね。本当に良い体験でした。感謝しますと。お祈りをするとですね、神様と交わるわけですね。一方的じゃなくて神様を語ってるし触れてくださると。で、聖霊、神の霊を聖霊というんですけども、そのこう私たちが日本語で祈ると聖霊様が心や体に触れてくださって、で内側からこう精霊にある喜びというかですね、まあ、好きな人と話すと楽しかったり、なんか本当にあったかい人と話すと心があったかくなったり、なんかこう、一緒にいるだけで明るくなったり、気分が軽くなったり、嬉しくなる人って言いますけど、まさに神様はまさに私たちをこう喜び満たしてくださる方なので、お祈りをするとそういう恵みが来るんですね。 だから、静寂さんはそれを体験されたんだと思いますね。リクエストは安らぎの歌11首から希望の風をお願いします。静寂よりと、11首、10週というと3年、1週、12、11だから3年前ですね。
はい、
でも希望の風って私よく覚えていないんですけど、覚えてらっしゃいますか？
聞いたらわかるかもしれないですね。
はい、素晴らしいですね。なんか、はい、静寂さんはいろんな曲を聴いて、なんかそれ感動いたします。それでは、ですね、静寂さんのリクエストをお願いいたします。
はい、それでは今日オープニングに聴いていた曲は、このもう春3月にふさわしく希望の風という曲です。作詞ヨハネ森圭一さん、作曲高梨真美子さんです。どうぞお聴きください。
今時を越えて、包んでく
静寂さんのリクエストで、希望の風でした。静寂さん、素晴らしい曲をプレゼントしてくださってありがとうございます。なんかすごくとっても良かったね。時を超えてっていうのが、なんとなくロマンチックな出だし始まりましてですね。さて、 実は今日お読みできないんですけども、ある方からお手紙をいただいてましてですね、それはお読みできないんですけど、その方がとってもいつも明るくて爽やかで、そしてそれはね、みんなに本当にいつも明るいねって、もういるだけで一緒楽しくなるとかですね、太陽みたいって言われてね、いるんですね。うちの妻がいつもある方も太陽って言っても、その人じゃありません。じゃないんですけども、まあ、明るいねって、こういいでしょうね、明るくなるって。それは嘘じゃなくて、本当にみんなの正直な心からの感想だと思うんですけど、でもその方がですね、こういうお手紙をくださったんですね。そう言ってもらうのはとっても嬉しいんだけども、なんか自分はいつも明るくなきゃいけない。そう思うとすごくしんどくなってくると。で本当に教会に行きたいけれども、いつもそうやって言ってくれて嬉しいんだけれども、なんか自分が明るくしなきゃいけないと思ってしまって、本当にきつい時もあるし、辛い時もあるし、もうブスッとしたい時もあると、まあ、当たり前だと思うんですけども、だけどそれができない、あるいは別にやっちゃいけないことはできないというか、なんかこう、そうやるとなんかそうしなきゃいけないと思ってしまって、それですごくきつくなるっていうことを、まあ、そういう内容のことを書いてくださったんです。すごく正直に、まあ、本音で、手紙をくださって、私とっても嬉しかったんですけども、その方はですね、今日ラジオを聞いてくださってるでしょうか、すごく正直なお手紙を本当にありがとうございました。教会っていうのはですね、もちろん明るくてとっても嬉しいですけども、本当の自分を出して、いい場所、もちろんだからといって暴れまくっていいというわけじゃありませんよ。それはまずですね、しかし、疲れた時に疲れた、きつい時にきついっていうことをしてもいい場所だと思うんですね。少なくとも。来て最初ずっとですね、もちろん年月が経った時に、こう成長してきたら今度は自分は少々きつくてもその頑張ってじゃなくて笑顔でいて他の苦しんでる人を受け止めてあげようっていうことを願えるようになってくる時がきっと来ると思います。例えばどんなにお母さんがしんどくても自分の子供が苦しそうにしてたらしんどいのかわらず子供のために何かしてあげたいと願うと思うんですね。できるかできないか別として、まあ、それと同じように教会でも自分はどんなに苦しくても他の人のことを考えてこう助けてあげようと思えるようになっていく、まあ、成熟っていうんですね。でも最初はそうじゃないと思うんですね。世の中っていうのは、こうなんでしょうね、こう本音を出したら跳ね飛ばされたり傷つけられたりもういらないと言われたりしてしまう悲しい場所があります。だからで家庭が本当は本音でいる場所なんだけど、家庭さえも場合によったらもう本当の自分を出せない、家庭でさえもそうできない時がある。その時にどこで出せるのかっていうと、それが教会だと思うんですね。だから本当にいつも笑顔で明るくて私も大好きですけども、しかしそうじゃなかったとしても何の問題もない。むしろ本当にきつい時にきついなって、もうしんどい時にしんどいなって思って、そのありのままでやってきていいのが本来教会なんですね。だから、人々に気を使わないで、神様に会いに来てほしい。でどうしてもそのみんなの気になったりも嫌だったら、礼拝が始まるギリギリか、始まって1、2分の頃に来て、そして、お知らせの時にすっといなくなるって言ってありますね。こんなこと僕しか教えちゃいけないんですけど、それどうしても人に会えない、もうなんかしんどいって場合はそういうことがあると思うんです。あるいはもう終わった後に別に礼拝の中で元気になるかもしれないし、ですね。だから、なんて言うんでしょうかね。本当にありのままで入れる場所。それがすごく大事だと思います。なんか、アンと雪の女王かなんかっていう映画が今あって、ありのままのっていう歌があるべしですね。
あ、いやいや。
なんかね、すごい子供たちがみんなよく歌ってて、うん、そこだけ私もなんか、くそきね、ありのままのなんかっていうね。で、みんな実はありのままの自分を出せる、受け取ってもらえる、ありのままでもいいって言える場所、いいっていう人を探してるんだと思うんですね。うん、でキリストはあなたのありのままで受け取ってます。というか、作ることは全くありません。本当にありのままの自分で言って、その愛のままのあなたを受け取って、そこからあなたを癒して、清めて、成長してくださるんですね。と教会もありのままの姿で、もし教会に来れなくなったら、本当にそれは神様も私たちも悲しいと思うんですね。だから、ぜひですね、本当に嬉しいときは喜びの顔を持ってくださり、悲しいときは悲しく、辛いときは辛いということで来てくださって、そして神様に感謝はするけど、辛いことは辛いし、悲しいことは悲しいし、しんどいことはしんどいんですね。感謝はしても、でもそれはそういう顔しちゃいけないとかじゃなくて、本当にありがとうございます、でもとっても寂しいですっていう、とってもきついですっていう、本当にそのままの姿でぜひ神様のところに来て教会に来てほしいなっていうふうに思っています。はい、ということでですね、ここで一曲ですね、 曜のすずめさえ持ってですね、曲を聴いていただきたいというふうに思います。歌っているのはミルトス、ね、純子さんが歌っておりますけれども聴いてほしいと思います。それでは紹介お願いします。
はい、これもなんかハリのままって出てきたかなと思うんですけど、作詞作曲アブラハム中本さんで一羽のすずめです。どうぞお聴きください。
一羽のすずめという曲でした、ですね、ぜひ、教会はありのままで来れるところです、ありのままのあなたで行ってね、ぜひありのままで来てほしいと思います。神様、そのあなたのありのままのあなたを愛して、そしてそのあなたを育み立て上げ成長させ祝福してくださいますので、ぜひありのままで来てほしいと思います。さて、また I believe in miracle を今日もお見せしたいと思っています。その前に少しお知らせをしたいと思っています。3月はあと2回、明日と22日と29日なんですけども、3月29日はですね、実は パッションウィーク、受難週で、29日はパームサンデーと言いまして、明日じゃなくてその次の日曜日ですね、パームサンデーと言いまして、イエス様がロバの子に乗ってイスラエルにエルサレムに入場されて、でその週十字架の週を過ごして、そして、受難日といって十字架かかった日金曜日なんですけども、そして次の日曜日に復活する、海外ではイースターと言いますが復活ですね、ね、まあ、復活する日なんですね。ところがですね、まあ、そういう時なんですけども、その3月29日の日に実は全国ゴスペルグループコンテストの長崎県予選、その次九州予選、そして白馬に行くんですけれども、なんですね、その長崎県予選が、今回、29日に持たれることになっています。で今回長崎教会の会堂で行います。5月5日に九州予選があるんですが、それは今メルカ月町の予定ですね。メルカ月町で5月5日子供の日に九州予選があるんですけれども、今回は3月29日の日曜日午後5時半から、中途半端な時間だと思うかもしれませんけど、まあ4時半からその賛美大会の後に長崎カリスマ聖会がありまして、そこで今礼拝で集まっているオーケストラ、今だいたいオーケストラ5人ぐらいで4つの楽器なんですけども、先週からこの先週でこの前の日曜日ですね、15日から夜もありまして、夜はまた違ったメンバーでやはり5人で、楽器も4つだったんですけども、今度はその29日は九州中からとりまして、まあ、10人ぐらいになるんじゃないかと思ってですね、佐世保からの方々と、それから、それ以外もですね、どうでしたっけね、飯塚からも来ますし、あと、宮崎からも楽器をこっちで提供すればやるかもしれないので、まあ、九州から集まってきて、で、まあ、長崎の人が夜どれぐらい出るかなんですけど、まあ、揃ったら10人ぐらいは集まるんじゃないかと思うんですけども、まあ、楽しみにしてる。だから7時半から、まあ、いつもは後半なんだけど、今回全館の賛美でありますので、29日の日の5時半から賛美大会があります。そして、それが終わって7時半から長崎カリスマ聖会があって、その九州全体での、まあ、オーケストラ、まだオーケストラって本当に50人、70人なので、少ないんですけど、オーケストラに向かっての、まあ、進行ライブといいましょうかでやるんですね。ぜひですね、皆さん来てほしいなと思っています。長崎県予選の方はですね、純子さんは、いくつぐらい出るんですか、予定として。
いや、今2チームか3チーム。
2チームってのはどこですか。
ゴスペルクラブとミルトス、
はい、あ、そうなんですね、はい、親子チームは、
親子チームも、
まだ、あ、からない、
全員ならば、はい、
あ、はい、はい、わかり、まあ、一応そういうことですね、二塚さん。なんと、ミッションにファーストビューティーですね、オペレーターですね、オペレーターも出るんですよね。
はい、
はい、オペレーターは何語で出るんですか。
はい、英語で、イングリッシ
ュ、イングリッシュですね。皆さん、オペレーターは英語で出ますので、ぜひおいでください。オペレーターは、英語の時のオペレーターはですね、もう喜びに満ちてですね、もう輝いておりますので、ぜひ聞きに来ていただきたいというふうに思います、ね。で、私は まあ、今回は出ませんけども、ただですね、賛美大会っていうんじゃなくて、賛美のチーム、礼拝のワーシップのチームを作りたいなとか今思っているところなんですね。まあ、大体20から25ぐらいチームが出ますので、ぜひですね、皆さん応援に3月29日来てほしいと思います。また、それ終わった後は7時半からカリスマ聖会で、本当にオーケストラを使った賛美、その後、アメリカに行ってきた方 の体験談、そして、メッセージがありまして、癒しのために乗ったり、いろんなお祈りの時も持てますので、ぜひお集まりになってほしいと思っています。はい、それじゃあ、もう一曲聴いただいてから、I Believe in Miracle をお読みしたいと思います。それでは曲を、次はですね、2週からです。
はい、次に聴いていただく曲は、あなたのもとへ、作詞作曲、これはサリーさん。
なたのもとへというサリーさん、チェコに使わされている宣教師の方ですけれども、の作詞作曲で歌ってたのもサリーさんでした。さて、それでは私は奇跡を信じる I believe in miracle の今日は8章の7人目の証しアース圏の人々というのを、読んでいきたいと思います。明日雨にならないよう祈られたし、電報はそうなっていたので私は吹き出してしまいました。普通電報が来るとがんの癒しのためどうか祈ってくださいとか、これくれしかじかのための癒しのためどうぞ祈ってくださいとあるものですが、これは一体どういうことなのでしょうかと。まあ、1950年代なので、電報ですね。今ならメールでしょうけどね。その電報が配達されたのは土曜日で、翌日はバトラーでの日曜集会でした。明らかに私は神の御台に手を伸ばして、集会の当日雨が降らぬように神が雨雲を抑えてくださるようお願いすべき立場にありました。何か切迫した事情を察しながらも、私にできるのはただ天を仰ぎこう祈ることだけでした。天の地なる神様、あなたはすべてをご存知です。どのような経緯があるにせよ、どうか一切のことにご配慮ください。アース危険一家のために神が事実一切のことに配慮してくださったという、これは不思議な実話なのです。後日この電報を打ったのは誰か、またその理由を知るところとなりました。無我夢中でしたと語るルイーズは、ジェームズ・アースキン氏とエディス夫人の娘で、もう結婚していました。母は癌のため生きるか死ぬかで病院にいました。私が電報を打つ6週間前、病院の先生方は私と父に、父と私に、2、3時間なら母を病院から連れ出してもよいと言ってくれました。それだけあればあなたがバトラーで開いている集会のどれかに母を連れて行けそうでした。ただし天候が良ければの話で、毎日雨だと母が風邪をひくという危険があまりにも大きすぎたのです。もう日曜日が5回も来たというのに雨は降りっぱなしで、ドルイーズは続けます。母を連れて行けませんでしたすいませんでした。その間容態はどんどん悪くなって、私たちは手遅れにならねばよいかと案じました。それで土曜日の午後、見舞いに行った後で電報局によってあなた宛に例の電報を打ったのですルイーズとチワは八方を手を尽くして、アースキン夫人をあの集会に出席させるだけでいいから、タレンタムの病院からの外出許可を得ようとしていました。これはどう考えてみてもまともな頼み事とは言いませんでしたが、自分の患者の中で他にも神の力に奇跡的に癒された人たちを見てきたクロス博士のおかげでようやく許可されたのでしたルイーズは5週間連続で、土曜の晩には病院に車を飛ばし、翌日の集会に備えて歯の髪の毛を整えるなど、すっかり用意を済ませ、ジェームズ・アースキンもやはり日曜日の朝、5週間連続で夜明けに起き出したバトラーに向かい、ルイーズが歯を病院から連れてきたとき、席がちゃんとあるようにホールの入り口が開くまで何時間も列に並んで満点の備えをしました。ところが日曜日になると集会の始まる1時間前に必ず雨が降り出し、これがなんと5週間連続して繰り返したのでした。このような経緯を考えれば、あの電報を出させた事情がよく理解できます。さて、例の日曜日の朝、ルイーズもアースキン氏も起きると真っ先に恐る恐る窓越しに空を見上げました。するとそこには雲一つない澄んだ空が見つめる彼らの顔に応えているではありませんか。二人は狂気しました。紛れもなく天気の良い日をという祈りが応えられたのです。ジェームスはバトラーに出発、ルイーズもベイカーズタウンの家から病院へ母を迎えに行きました。二人の頃は神への感謝でいっぱいでした。いよいよエディスはその集会に出席することができるのです。その日、かねて予定していた通り、ルイーズが彼女を病院から会場まで連れてきて、集会後はアースキン氏が病院へ送り届けました。そして無事病院の入り口まで送り届けた途端に雨が一気に降り出したのでした。見事ですね。神様は、ね、答えくださったんですね。エディスは肝臓がんだと父と娘が知ったのは1951年春もまだ浅い頃でした。クロス博士はそれをこう説明しました。彼女の肝臓はいわばおばあさんの作った古いレースのカーテンのようになっている。 しかしどんなことがあってもとこの医師は念をしました。彼女にはがんだと言ってはいけない。そうでないとすぐに参ってしまうからね。しかし実際のところ痛みを和らげる薬を十分にあげる以外手の施しようがないのだ。病気はだらだらと長引くか早めに勝負が決まるか、それは何とも申し上げられない。この時彼女の体重は76キロから32キロに減っていました。半分以下ですね、うん、エディスは入院する何週間か前、うん、ルイーズと一緒にカーネギーホールの集会に出席し始めました。そこでルイーズは語ります。クールマン氏から断食の価値を教えられ、これは祈りの熱意を表現するものだという説明を受けました。特にある集会でダビデの霊が語られたことをよく記憶しています。ダビデが自分の祈りにへりくだりと自己否定を吸い込み、そこに祈りの力があったこと、また自分の祈りと願いに没頭するあまり食欲すらなかったことなどを彼女は説明していました。母の病気が絶望的になってみると、ルイーズは話は続きます。断食についてクールマン氏の言った一言一言が私によみがえってきました。母に死なれては困るのです。まだ小さい妹が3人いて絶対母が必要でした。この小さな3人の子たちには、また母の教え、母の愛、家庭というものがなくてはなりませんでした。断食するとすれば、今だと思ったのです。母が癌だと確定してからというもの、金曜日午後からの奇跡の集会には必ず、ルイーズの顔が見えました。日の出から日没まで、断食して、神の御座の前に母の回復を嘆願する彼女は、自分のことではなく、家にいる小さな3人の妹たちのことを考えていました。が、その子たちもルイーズの知らないうちに、やはり金曜日ごとに食事を抜いていると聞かされて、彼女は胸にグッときました。ルイーズはこんな話もしています。はじめ父の昼のお弁当に食事を詰めようとした、あの朝のことは生涯忘れません。お弁当はいらない。水だけでいい。そう父が言うのです。それが甲府にとって、どういうことを意味するのか、普通の人には理解できないと思います。食事抜きで何時間も地下で働くことの辛さは、鉱団で働いた人にしか分かりません。ジェームス・アースキンは丸5日間、昼食の入れ物に水だけで、フォード・コリア炭鉱に出かけるのですが、犠牲を払っているといった気持ちは毛頭なく、また空腹だと漏らしたことや、口をこぼしたことは一度もありませんでした。彼は妻を癒してくださる神を信じ、決して偽ることのできない神を信じていたのです。しかしジェームズにとっては辛い毎日、日々でした。家では男で一人で三人の小さな子の世話をして、食事から掃除、洗濯からアイロンがけまで全部やるのです。職場から家に直行し、子供たちの様子を見届けてから病院へ、そして家に引き返すと食事の用意をし、それから病院に戻って、大抵は深夜まで、時には一晩中そこにいました。私が目を開けると、主人はベッドのそばにひだまずいていることがよくありました。奥さんはそう言っています。エディスは病身とはいえ、そうしている彼の姿を見ると、嬉しくて神を崇めずにはおれませんでした。そういうジェームズを見るのは、まるきり新しい不思議な気持ちのする体験であったからです。アース意見の人々は最初、神が驚くような方法で自分たちを家族ぐるみ一歩ずつ導いて周到な準備をされ、そしてエデスにもたらせようとしていた奇跡に自分たちの心構えのできるまで神が待っておられるんだということはほとんど知らずにいました。パパはどんな時でもいい父親でしたが、とルイーズは話してくれました。信仰なんかにはほど遠い人でした。教会には行ったことがなく、娘の私ですら父が聖書を開いているのを見た記憶がありません。確かにジェームズ・アースキンは少年時代、宗教教育を受けてはいました。彼の父親は、神による癒しを絶対に信じるという熱心なクリスチャンでしたから。が、少年時代、申し分のない信仰のうちに育てられたものの、それ以降ずっと信仰などに関わることには一切興味を失っていました。アースキン氏は自分の娘がカーネギーホールの集会に出かけるときなど、一体何が面白くて5時間も突っ立っているんだろうとよく不審に思っていました。事実、席がどうしても取れないと ルイーズはほとんどに立ちっぱなしだったのです。ある日好奇心に駆られて自分の目で確かめようという気になり、何気なく無動作にルイーズと一緒に行こうと言い出しました。二人は揃ってホールに向かいましたが、入り口まで来るとジェームズは気が変わり、建物の中には入らないと頑張るのです。ただ信仰とかいうものに深入りするのが嫌でしたからと今の彼は思い出して笑います。わざわざやってきた自分に腹を立てて帰ってしまおうかとも考えましたが、集会も始まったことだからルイーズを待っていてやろうと心に決め、ホールの外側の階段に腰を下ろしました。もちろんクールマン氏の姿は見えませんでしたが、と彼は語ります。自分の座っているところからその声だけは聞こえてきましてね、ふとこう言っている彼女の言葉が耳に入りました。人の生き方を神が変えるという方法、これがエペソ2章5節から6節に見られます。代価の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。共によみがえらせてくださいました。生かすとは命を与えることです。私たちがもし死んでいるのなら命が必要ですが、キリストを自分の救い主として受け入れるとき、その人に与えられるものがまさしくその命なのです。神は古い命に継ぎを当てたり、旧来の生き方を改めたりはなさいません。新生、新しく生まれることですね。新生を通して全く新しい命を与えてくださるのです。神は新生、新しく生まれるを経験するという奇跡と神の異なる力を提供してくださり、イエスは許しを与えてくださるのですが、私たちの方としては罪を許していただきたい、そして神の異なる力を与えていただきたいと自分から自発的に望まればなりません。人間が自発的に完全に自分を神に委ねたい、世界中の何者にも増して罪から救い出されたいという気持ちにならない限り、神の方としては人間に力を貸すわけにはいきません。あなたは永遠の神の御子であると信じます、そしてあなたを私の救い主として迎えますという簡単な祈りを、どんな人でもあるがままの心で祈るなら、その人はキリストから許されるだけではなく罪の力から解放され、神の聖霊によって生かされるものとなるのです。なんかこう、私の父がしょっちゅう言っていたことと同じなんですね。奇妙な感じでした。まるで少年時代に戻って父が神のことについていろいろ話すのを聞いているような具合でした。ジェームズはそういうのです。敬虔な両親の感化力は決して失われてはいませんでした。カーネギーホールの階段に腰をかけ、姿は見えぬ声だけを聞くうちに、それが妙に彼の父の声となって響き、ジェームズ・アスキンは少年時代を再び体験しました。それに加えて、もう何年も前の彼の父の死がまだまだと蘇ってきたのです。1927年、ウェストバージニアの炭鉱で大惨事が起きました。同年4月20日、ニューイングランド燃料運送会社のエバレッツビル炭鉱が猛烈な爆発に見舞われたとき、最初閉じ込められた全員の命は一瞬にして奪われたものと思われていました。しかしながら、最後の3遺体が発見されるに及んで、全員即死の見方は訂正されねばなりませんでした。実はその中にジェームズの死がいたのです。食事用の入れ物の中に閉じ込められた甲府の妻に宛てた走り書きのメッセージが発見されました。このメッセージは1枚の紙切れに書きつけてありましたが、おそらく深い行動の中で見つけることのできたただ1枚の紙支援だったに違いありません。自分たちの体から徐々に命が遠のいていく際に書き残したその一言一言は、死を迎える人の心情がにじみ出ています。4月20日6時20分、愛する妻へ。まだ生きているが、空気が非常に悪い。マリー、どれほど愛しているか。愛する父、近づくお別れの時。もう冷えてきた。空気が来ても、行動からの帰りと同じくらい悪いだろう。みんなと天で会おう。首都安らぐ時が、たっぷりある。署名、H. ラッセル。まもなくこの世を去ることになるだろう。アメリカに残って、子供たちに家庭というものをなくさないでやってほしい。その気になれば再婚するがよい。が、神が君や子供たちを祝福してくださるように。署名ラッセル。もうすぐ天に行く。人安らぐ時が十分にある。署名 HR。弱ってきた。 みんな振動の動機が早い。さようなら。署名 HR。 気分は悪くない。みんなの考えることはただ自分たちの家族のこと。 HR。 カーネギーホールの階段に座るジェームス・アースキンの脳裏には無数の恐怖が駆け巡り、彼は世界中の誰よりもはっきり自分は神に会う備えができていないと痛感しました。その階段に腰を下ろしたまま、ジェームズは父が神の愛と憐れみのことを語ってくれた一コマ一コマを痛いくらい鮮やかに思い出していました。彼は父がこう言ったのを覚えています。神によって生きるんだよ。そうすれば生きている限り全ての考えに勝る平安がわかるようになる。彼は中でも自分の息子が救いを経験するようにと祈った父の祈りを思い浮かべていました。このような数々の記憶に浸っているとき、半ば忘れかけ放りっぱなしにしていた聖書の真理を繰り返す声に圧倒されたかあんたのか、ジェームズにある変化が起こりました。そのとき彼の父の祈り、おそらく死が訪れる直前、炭鉱の中で下げられたその祈りが答えられたのです。年月は変わろうとも、神は真心を込めた人の祈りに聞かぬ耳を向けることは絶対なさいません。咳を切った大水がどこかに流れ去ってしまおうとも、神は決して忘れにはなりません。24年を経たこの日の午後、自分の息子が救われるようにという、神を恐れる人の祈りには神は答えられたのでした。あの日、あなたの言葉を聞いてとジェームズは語ります。私は立ちどころに神を深く求めたくなり、18年前から行くのをやめていた教会にまた戻りたくなりました。それまで何年もの間浴びるように飲んでいましてね、昼も夜も、もっとも家族だけはいつもちゃんと養っていましたが、強い酒にしこたま金をかけてぶりして、週末に40ドルも使ってしまうことが時にはありました。飲むだの何だのと全く罪だらけになっていた私は、急に何よりもまずそういったものから縁を切りたくなったんです。そこでその場ですぐ頭を垂れ、神に許しを願いました。そしてその階段のところに座ったまま、自分の心と生涯とをキリストに明け渡したのです。その晩、集会からの帰り道、ルイーズは父が何か言い出しはしないかと心配でした。三段待たせたと言って悪態をつくのではないか、集会が長すぎたので文句を言うのではないだろうかと。ところが彼は押し黙ったままです。家に着くと彼は改まったようにこう言いましたが、その表情は神の力によって命が変えられた人にだけにある真剣さと真面目さにあふれていました。今晩、あの父からもう一度話を聞かされたような感じでした。車石の話したことは父から教わったこととそっくりの同じでね、自分の罪を許してくださいと神にお願いして、イエスを私の救い主として受け入れたのだよ。一週間のうち、ルイーズは嬉し泣きに顔に涙を伝わらせながら言うのです。父は変わりました。今では家に帰っても酒のグラスを片手にしている父ではなくて、聖書を読んでいる父の姿を見るようになりました。ここでジェームズとしては何かを当てにしていたわけではありません。イエス様、妻を癒してください、そうすれば信じますとは言わず、まず信じたのです。ジェームズの魂が救われたのは奥さんが死に瀕している時でした。というのは、彼の知る限り奥さんはバトラーの集会では癒されていなかったからです。ジェームズの救いはアース危険で起こった第一の奇跡でしたが、第二の奇跡がほどなく続くことになります。水曜日の晩、ドルイズを話します。父はクワタラジオを病院に持ち込んで、次の朝母にクール回しの放送を聞かせようとしました。それで母の信仰を大いに力づけ、必要な希望を与えてやれると思ったんですね。その晩、病院から戻るアースキン氏は、アスエディスは何とか放送を聞ければよいがと願うばかりでした。この旧氏のクワタラジオは全く骨董品で性能も悪く、始終雑音ばかり出していましたが、役に立てばと思ってエディスの病室に置いてきたわけです。 このラジオも悔い改める必要があったかもしれません。クールマン氏にはこちらの事情がどうなっていたのか知る由もありませんでしたがとルイーズは語ります。手術前、母のために良いリクエストを送って、いざ木曜日の朝になってみると、なんと放送でそれを見上げて、タレンタム病院で癌のため、死のところにいるアースキン夫人のためにと言って、祈ってくださるではありませんか。ベーカーズタウンの自宅でそれを聞いたルイーズは、ぎょっとしました。母が放送でその名前を聞き、初めて自分の病気の正体を知ってしまったのではないか。イルスが取り乱してはいないか、と恐れながら病院に駆けつけてみると、果たせるかな、この小型ラジオは、初めて脱女子になってくれ。放送は実に明瞭に聞き取れたのです。ルイーズの母は一言もなさず聞いてしまったとでした。ルイーズが足を踏み入れると、この病床の夫人は、放送を聞いたわ。肝臓がんで死んでいく女性がいるんですってね、と泣き出しました。死ぬのは怖くはない。ただ、家にいる子供たちを残していきたくなくないの。それだけが気がかり。そう言って目を閉じて、あとは何も言いませんでした。翌日の放送の時間、ルイーズは母と一緒に放送を聞きながら、ベッドの横でひざまずいていました。そうしたら、本当にびっくりするやら嬉しいやら、とルイーズは実感します。クールマン氏がこう言うではありませんか。タレンタム病院で肝臓がんのため、死に瀕している夫人のために、もう一度祈らなくてはと強く感じました。その時突然、祈りの半ば頃、道からが母を突き抜け、母は激しく震えて大声を上げるので、ベッドに寝かせておきませんでした。看護婦が駆け寄って注射をしましたが、母はどうなっているのか知らなかったのですね。もちろん私にはどうなっているのか分かっていましたけど、母は道からの元にあったのです。ソウルイザ報告しています。その瞬間からエリスは持ち直し始めました。痛みが消え、彼女はむさぼるように旅立して、瞬く間に体重が増えてきました。日に1キロも、医師たちは看護婦が記録する体重の動画がそのまま信じられず、毎日自分で彼女の体重を測ったりしました。日にならずして、彼女は元気に退院していきました。エリスが最初入院し、容体がまだそれほどひどくならなかった頃、クロス博士は彼女をボストンにあるラヘイクリニックに連れて行くことにもあり得ると家族にほのめかしていました。そこで向こうの医師たちが、よかろうということであれば、彼女の寿命を延ばすことを願って、手術が行われるかもしれないというのです。そういう手はずになっていましたが、エリスの病状が急変したため、ボストン行きも考えられていた手術も明らかに問題外となりました。ところが今度は別の話になってきました。アスキン夫人は癒されたように見受けられます。確かにあなたの言う婦人説教者には何かがあるに違いない、とクロス博士は言いますが、医学的に見れば、このような癒しはありえないことでした。それで一見回復したかに見えても、病状が外見上収まっただけということが、毎日あるかもしれないとして、クロス博士は彼女に、ボストンのクリニック行きを強く勧めました。そしてこう指摘しました。そこの人たちは、彼女の症状をすでによく知っているので、彼女を信じた後、その外見上の癒しに関わりなく、手術するが望ましと考えるかもしれないというのです。はじめ彼女も家族も二の足を踏みました。みんなはエリスが神の力によって癒されたことを知っており、おまけに費用はどうするかという問題もありました。一度考えて、不必要だと確信しているこの手術をするために、たっと3000ドルかかりそうでした。そのうちに交付厚生基金から手術の費用を負担しようということになり、エリスもやっと納得してこう言いました。いいわ。あちらから3000ドル出してくださり、その結果私に癌のないことがはっきりしそうなら、やっていただきましょう。そうすれば少なくとも、疑いを持っていた人に対して、神が癒しの奇跡を行われることを証明できるんでしょうから。ご主人は彼女をボストンまで連れて行き、19日間仕事を休んで、ずっと付き添っていました。倍が倍だけに、ラヘイ博士自ら執刀しましたが、この夫人の体内には、癌の形跡はどこにも見当たらず、ただ手術がすでに進んでいたことを物語る、傷跡の組織だけが見られました。手術は経て、ヘライ博士に先立って、偉大なる医者によって行われていたのでした。エリス・アースキンの癒されたのは、11年前のことです。現代全く健康で体重は76キロあり、家事は一切自分でやっています。また近所の壁洗いや、他のかかる掃除などもよく手伝っています。これは神の奇跡です。が、それにも増して大きな奇跡は、かつて神からずっと遠ざかり、カーネギーホールのあの階段に座っていた人が、道からによって立ちどころに変えられたという、彼の生涯に臨んだ素晴らしい変化なのです。ついこの間、アースキン一家は南カリフォルニアに引っ越して、ジェームズは新しい曲につきました。 住み慣れたピッツバーグの家を引き払った目的はただ一つだけでした。それはカリフォルニアにいるまだ救われていない息子の近くにいて、自分たちのクリスチャンとしての感化を及ぼし、彼もやはりキリストのもとに導かれるようにと願ったからです。神は決して病気の苦しみを与えるようなことはなさいませんが、アスキン一家が揃って神のもとに導かれるように、エリスの癌になることを許され、それを用いたのでした。私は相変わらず、世界最大の奇跡は人生が一変することだと強く主張しております。アースキン夫人の癌の癒しは確かに奇跡でしたが、ご主人のうちに起こった霊的な癒しの方がより大きな奇跡だったのです。朽ちだる神の御言葉に今はの極まで頼り祭る、物皆崩れすぎゆくも主の御言葉ぞ永遠に立つ。マルチン・ルター・ルーテル。随分時間が押してしまいましたけれども、甲府だったのに昼を抜いて祈ったご主人、それは神を体験したからでした。その神を体験したお父さんは本当に神様を信じていて、甲府で死んでいくときに家族に、本当に祝福の言葉を残しながら、子供たちが救われ奥さんが祝福になることを願って天に帰っていったんですね。その祈りは天に届いて答えられました。今も変わりません。神は目には見えませんが生きていて、真心から祈る祈りを必ず答えてくださいます。今あなたはどこにいて何をしていたとしても、この目には見えなくても生きておられる聖書の真の神様に向かって、イエス・キリストという方があなたのためにあの十字架であなたの身代わりになって、あなたを受けるべき呪いや裁きや苦しみや病や、そして罪の裁きのすべてを受けてくださいました。そのことを信じて、この方を信じて悔い改めて受けるとき、アスキンさんに起こった、そして彼女たちの家族に起こった奇跡があなたにも起こります。ぜひ今、私について祈って、そのイエスキリストを神の愛を受け取ってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、
天のお父様、
心を開きます。
心を開きます。
イエスキリストを信じます。
イエスキリストを信じます。
私の罪を認めて悔い改めます。
私の罪を認めて悔い改めます。
キリストが、
キリストが
私のうちに来て、
私のうちに来て、
私の人生を新しくしてください。
私の人生を新しくしてください。
信じます。
信じます。
イエス様の皆によって、
イエス様の皆によって
祈ります。
祈ります。
アーメン、
アーメン。
続けて祈ります。今祈った方も、すでにもう一度も死んでいる方も、そうでない方も、あなたの心からの願いを今神の前に持ち出しましょう。神はその願いに応えてくださいます。天の様、一人があなたの前に祈りに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、春、卒業、入学、新しい人生を生み出す時です。力と勇気を与え、神の導きを与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。躁鬱病、相互失調症、パニック障害、不安神経症、癒されよ。癌を消えて、さんと目指る、亡くなれ。脳梗塞の、癒されよ。目を見えるようになれ。耳を聞こえるようになれ。足を車椅子から立ち上がって歩けるようになれ。夫婦関係、親子関係、またいろんな人との関係に働く分裂と破壊の力を断ち切る。許しと破壊の力を解き放ちます。仕事を祝福し、経済を祝福し、健康を祝福し、導きをはっきり与えて祝福してください。必要な経済のすべてを満たしてください。イエス様に何をと満たします。アーメン。それでは、まず、メール、電話、それから、お便りの、宛先を順子さん、お願いします。
はい、メールアドレスです。767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com までお便りください。また郵便番号ですが、郵便番号852-8116、長崎市平和町 5-6-2階、平和町 5-6-2階です。また電話番号は市外局番095-843-3178 までお電話ください。
はい、お電話、電話、電話、メール、お便り待っていますので、ぜひ、ご連絡ください。それから、明日の礼拝ですね、よろしくお願いします。
はい、3月22日、日曜日の早朝一番早い礼拝は6時からです。そして7時半から第1礼拝、10時から第2礼拝です。この10時の礼拝がメインサービス、メインの礼拝となります。小さなお子様をお連れの方も、外国人の方も、この10時の礼拝にいらっしゃってください。 そして朝の礼拝にどうしても来れなかった方、午後2時からも礼拝を行っています。また午後3時半からインターナショナルサービス英語での礼拝ですが、通訳もあるのでどなたもお越しください。
そして明日はですね、その後に、6時から、4月の、特別賛美選考会というのがありますので、よかったらぜひお聞きに来てください。
はい、そして7時から夜の礼拝、カリスマ礼拝があります。また日曜日どうしても来れなかった方、月曜日も礼拝を行っています。月曜礼拝は朝の10時10分からです。また水曜日の朝の10時、婦人のための祈祷会、そして夜7時から教会祈祷会があります。また金曜日の夜10時から徹夜祈祷会を行っています。そして土曜日は癒しの集会、土曜日午後3時から癒しの集会が教会の方であります。病気で今悩んでおられる方、またそのご家族やお友達が悩んでおられる方、教会に来て一緒に祈ってみられてください。
はい、あと日曜日の明日の朝7時半10時、午後の2時、そしてから3時半からインターナショナルサービス、月曜日の10時10分からの礼拝はオンラインで、見ることも聞くこともできます。タブレット、iPhone、スマートフォン、それから、パソコン、ぜひご覧になっていただきたいと思います。癒しの集会もオンラインしますので、ぜひご覧ください。それでは明日礼拝で、また来週土曜日、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトでお会いしましょう。
おやすみなさい。
God bless you.